is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女。
女。女。
ババボシ、ウェオナニーストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、北原みのりです。ところで、ヨシ牛って何？牛肉がね、輸入再開されて、牛肉それ大丈夫なのっていう声ももちろんあるんですけども、一方で大ニュースなのがヨシ牛復活、牛丼復活。もうスポーツ紙とかさ、もう一面いっぱいいっぱいにね、そんなニュースを出しているし、道歩いてたらすごい行列があるんですよ。何と思ったらヨシ牛。ところで皆さん、ヨシ牛入ったことあります？少し前、今もなのかな、ヨシ牛一人で入れるとかいう会話ってさ、したことないですか？女同士で、例えば女一人でヨシ牛入ってるのって寂しいよねとかさ、男が言ったりするじゃん。で、女も私一人でヨシ牛入れるよとかさ、威張ってる女もいるじゃん時々。あれ何かなとか思って、ヨシ牛は何か、ヨシ牛以上の何かの意味があるよ。その意味何？ヨシ牛、あれはさ、多分俺も牛丼好きだぜネットワークのさ、何、それは俺も男だぜみたいな感じのとちょっと近いものがあるんですかね。その牛丼を語る時の男たちのさ、その排他的な会話の仕方、私がここにいるのに牛丼のなんか波が美味しいんだよな、卵が入ってどうのこうのとか、いや私も波に卵入れるの好きよとか言っても、なんか私の会話スルーとされて、男同士の会話に入ってくるな、お前は女だろうと言われてるような感じ、気合いもそうかしら。とにかくさ、男同士のそのネットワークをつなげるアイテムとして牛丼はすごく大事な気がする。でも不思議だよね、私時々新聞見てて、これ100年後の人が見たらどんな風に思うのかななんて時々そう思いながら新聞を見ることあるんですけども、こんなにも牛丼牛丼牛丼って騒がれてる2006年の日本、不思議だと思いません？まるでさ、文明開化の時にすき焼きってこんなにうめえんだ、うめえな牛肉ってよっていう風に発見したちょんまげを切った男たちのあの感動がもう一度蘇ってるような気がします。まあね、ちょんまげの魂変わらず2006年の日本男児かもしれません。ということで、マンコ町がマンコのために送る番組、ババボシ、今日も最後まで聞いてね。
See the world through women's eyes。
決まりました、安倍晋三政権、まあ、どうなっていくんでしょう日本。さて、安倍晋三さんの、総理、まあ、今度次期総理になるというニュースを、まあ、見ていて一つ気がついたことがありました。ファーストレディの存在、忘れてましたね。小泉さんの時からずっと日本のファーストレディなんて言葉さ、聞かなかったじゃない、うっかりしてました。安倍晋三出てきてからもきっとね、ファーストレディの存在ね、ますますクローズアップですよ。今日も早速ファーストレディのファッションチェックとかやってましたからね。これでファーストレディのこれからインテリアのセンス、ファーストレディの今日の靴とか、うざいニュースが一個増えるような不安感が募りました。さて、そんな安倍首相に元気に毒を吐くのは田中真紀子議員。安倍首相のことを短命な線香花火、甲子園ではハンカチ王子が人気だが、空っぽな風船のような王子が生まれたと言われないようにしたいがほぼ間違いない。まあさ、言われてみれば言えてみようね。安倍晋三風船王子、本当ね、空っぽっていうか、もう何、なんかいろんなもので詰まってるような感じもしますけどね。さて、その田中真紀子議員の自宅に、お前の口を金属バットで潰してやるなどと脅す電話があったことが明らかになりました。でもさ、対照的だなと思いましたよ。安倍晋三、まあ、3世代目、3代の、まあね、まあ、いいとこのお坊ちゃんじゃないですか。で、田中真紀子議員もさ、ものすごいベジロの豪邸で育ったお嬢ちゃんなわけじゃない。それがやっぱ田中真紀子さんはやっぱ女だからさ、戦わなきゃいけないと、やっぱあんなガラッパチの女になってっちゃうんだよね。安倍晋三の安定感ってさ、やっぱチンコゆえの安定感だっていうふうに思うと、田中さん頑張ってというふうに私は思っちゃいますよ。 さてそんなガラッパチなプロレスラー神取忍も、ね、参議院議員、まあ、竹中平蔵の辞職を受けて繰り上げ当選することになりました。どうなるんでしょう、竹中さんじゃなくて神取さん。もうかっこいいけどね、私も女子プロ大好きだからさ、もうお前が俺で俺がお前だ、ちぐさアスカのあの熱い友情愛情、あれにもしびれますけども、神取忍そういう意味で言ったらなんか女の友情とかそういったのにあまり無関心そうなんだけども、本当一人でさ戦うことを強く分かってる、そんなまあかっこいい女性だと思います。そんな神取忍にうざいコメントをした男一人、大仁田敦史、ミスター女子プロと呼ばれてる調子で永田町は歩けないぞ、おい覚悟しろと言いたい、神取の先生になってもいいぞと、大仁田お前が言うな、お前がそんな調子で永田町歩くなと私は言いたい。さてこんなニュースも届いています。働いている女性の率が高い地域ほど出生率が高く、働いていない率が低いと出生率が低いことが調査で内閣府の調査で分かったそうです。さて皆さんこれどう思います？働いている女性は子供も産みます、みんな働きましょうみたいな、まあ、そんなような、ね、明るいニュースというよりは結構怖いですよ。というのは働いている女性の地域が高い青森、山梨、熊本、どういうことかというと、やっぱり経済的な、ね、とこでとてもまあ豊かとは言えない地域、女が働かなければ支えられない、そういう状況で、さらにやっぱまあ田舎でさ締め付けが強くて子供を産まなければいけない、多分ここの地域は女の労働時間男の 2.5 倍だと思う、本当に思うぐらいに大変な状況だと思うんですよ。で一方働いてね来日が低く出生率が低い地域というと、東京とか関西圏の大阪とかね、そういった大都市ということです。この調査皆さんはどういうふうにご覧になりますか？さて大阪で離婚交渉を有利に進めるために妻が夫の定期券に大麻を入れるという事件がありました。この女性は離婚したかったけれども借金もあり親権を取られると思ったと供述しています。追い詰められちゃったんだねって感じしますよね。多分さ裁判所で私は親権が欲しいですって言っても、あなた借金があるでしょ、ね、あなたね全然稼ぎもないでしょ、もうね旦那さんの経済力に任せなさいとか言われたらさ、この人多分言えないんじゃないかと思ったら多分ね、まあ、すごく同情するわけではないですけど、やっぱ同情しちゃうよね。私なんかも親権なんてさ産んだ女の方に渡すの当然とか思っちゃうんですけど、どう思いますか皆さんは。さてアメリカ科学アカデミーをはじめとした3団体が18日女性の研究者や技術者が採用昇進面での待遇を改善するよう研究政府機関に報告書を出しました。まあ、どういうことかというと、アメリカの科学者の人たちがやっぱ女だからといってやっぱ昇進しにくい状況にあると、それはやっぱ国家的な損失であるっていうような報告書を出したそうです。そうです、まあ、科学者っていうとさやっぱ男の方が理系が強いよなとか言うんだけども、それもまあジェンダーの一つということで、まあ、女の人をもうちょっとちゃんと待遇しましょうっていうようなことで、まあ、日本の話じゃないですけどね、でも多分学者系の人で、女性でね志の高い人、日本本当に苦しいと思うんですよ。もう東大のさ大学の先生なんてさ女の子本当にないじゃないの。で上野先生目立ってるから女の教授もいっぱいいるのかなと思ったけど、ものすごい少ないですよ。あと芸術系もそうなんだよね。芸術系も男の芸大なんて女の先生最近までいなかったって聞いて本当びっくりしちゃいましたけども、まあアカデミズムの世界も企業の世界も女の昇進は厳しいことはどこの世界も変わらないかもしれません、ね、そういう意味では言ったらさバイブは結構楽よ。まあ、できるけどさバイブはだからなんかみんないい加減な感じでねっていうとなんかいけないけれども、でもまあ、男のこと聞かなければいけないっていうようなじゃなくて、やっぱ女で自分で仕事ねどんどん進めていって女の体のためにバイブ売りますみたいな感じでいくと、割と私はそういった面で言うとストレスは少ないですけどね。しかし街に出ると植草教授のような男もたくさんいるかもしれない。私がやっぱ今週一番ね笑っちゃったっていうか、まあ、びっくりしたのは植草何がしっていう経済学者の男ですよ。3回だってよ逮捕されたのね。全部その迷惑条例で電車の中で痴漢して、さてその性犯罪っていうのは本当に繰り返してしまうものなんでしょうか、治らないものなんでしょうか。そしたらもう病気としてさ本当にチンコ切れって話じゃないかと思いますけども、皆さんはどう思いますか。ということで私はやっぱ本当今年はいろんな考えることが起きました。植草教授に、安倍晋三、そしてファーストレディーのなんとかさん、名前まだ覚えてませんけれどもきっと覚えさせられちゃうんだろうな。ということでババアが見るとこうなるニュースでした。 ここで札幌のパレードの報告をしたいと思います。札幌パレードね、今年で10回目、1100人以上の人がね集まったそうなんですけれども、素晴らしかったですよ。で、私は初めてね、フロートに乗ってトラックの上から街を歩いたんですけれども、駅前でね、その札幌パレードの、恒例行事、風船を4000個パーッと上げたの。 美しかったですよ。たまたま、たまたまじゃなくて、本当に、ね、日本は、日本全国、北海道以外、嵐とかさ、台風来てた中、青空の札幌の本当に澄んだ空気の中で、いろんなさ、風がバーッと上がった時に、もうキャーって泣きたくなるようなね、感動があるのね。でも、ふっと、上から下をふっと見下げると、沿道には本当たくさんの人たちがさ、こっちを見てるわけですよ。中には本当に笑っててわーっていうような目を輝かして一緒に見てくださってる人もいれば、でもちょっと遠巻きな感じでニヤニヤとねこっちを見つめてる人の顔もあったりとか、なんか青空見上げてわーっていう思いと、下を見た時にいろんな顔が実はあっていろんな価値の中でたちは生きてるんだなって時に、そしてやっぱりニヤニヤとした視線っていうのが、私なんかさもうバイブ屋です、マンコですみたいなことを言ってて、もう何言われても平気みたいな思うんだけれども、やっぱり実際にニヤってした顔で見られると、その視線がぐさっと突き刺さるような気持ちってやっぱまだあるなってことを体感した日でしたね。さてでも、ね、その前日に行われたカネゴンが企画してくれたお辻北原カフェ、楽しかったですよ。カネゴンはライフピースクラブのコラムでもね連載してくれてる札幌のレズ番長、写真見るとさでかくてなんか怖そうな人って感じだけども、カネゴンさ実は身長150センチぐらいしかないんじゃないのっていうぐらいちっちゃいので、コロコロとしてでもカネゴンかわいいっていうようなね、ほんと愛らしい人なんですけども、そのカネゴンがオーナーでシェフの、星空カフェ、素晴らしかったですね。でそこでね私たちいろんな話をしました。カネゴンもさ今は札幌のパレードの去年の委員長だったりとか、レズビアンのコミュニティをも率いてる、ね、先頭してる人なんですけども、彼女自身もやっぱり昔は自分がレズビアンだっていうことをもう認識するのにすごく時間かかったと、悩みに悩んで電話相談とかして、私誰も愛せないですとかね言ったとかいう話をもしてくれたりとか、誰も愛せないってところがすごいよね、そのなんか切羽詰まった感じとか追い詰められた感じが、男愛せないんですって悩まないで誰も愛せないんですまで言っちゃうところが、まあ本当正直にねカネゴンらしいなっていうふうに思いましたけども、おつじさんも自分の話を素直にしてくれて、私自身も酔っ払っちゃったせいもありますけども、いろんな話をできたような気がします。でやっぱり思うのは、沿道のニタニタした顔に比べて自分の話を本当に温かい視線で受け止めてくれる場所、友達の温かさ、そういったことの大切さっていうのをね改めて感じましたよ。星空カフェ、南郷札幌市のねすすきののもちょうど結構いい感じのとこにある、南郷西郷にある交差点の付近に可愛らしい星空のようなちっちゃな窓があってね、幸せがね、なんか本当幸せな空気がもう窓から漏れてくるような、そんな可愛らしいカフェでした。小さなレインボーのフラッグがかかって、流されて目印です。皆さんぜひ札幌に行ったら、星空カフェ行ってくださいね。
一人エッチ。一人エッチ。
オナニコラム、ジンジン夫人。ラブピースクラブでは、一本も売れていないバイブがあるという。その名は、ジンジン。発売してから10日目、まだ一本も売れてません。スタッフからの報告があった。なんであんなにいいバイブなのに。ジンジンはクリトリス、叩くように当てる歯が8枚もついている。チチチチチチ、素晴らしいのに、何よりも素晴らしいのはそのネーミング。何を隠そう、このバイブは新宮広久人誕生を記念して私がつけた名前なのである。久人誕生おめでとうバイブやろうよ。ふざけてこういったところ、右翼からの攻撃が怖いからやめてくださいとスタッフに反対された私、それでも何かやりたい。そうだ、こんなバイブはどうかしら。久久と書いてジンジン、いいじゃない。そして名付けられたジンジン、皇室ファンの人にはぜひおすすめしたい。パワフルで優雅で、そしてクリトリスをこれ以上ないというほど刺激するバイブレーター、ジンジン。裏の名前はヒサヒト、ジンジン。右翼から攻撃されたら私も怖い。そんな時はバイブで、ね、ハッピーなバイブレーションをお返ししたいと思っております。ヒサヒト誕生、ヒサヒトシング、お誕生日おめでとうございます。ジンジンバイブをぜひ将来使ってね。 マンコ町がマンコのために送る番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今日はね、あのメールを紹介なかったんですけども、いろんな方から最近メールいただくようになりました。一つはあの、まあ、最近音楽が固定化してませんかとかいう、まあ、もうツッコミきついんですけど、その通りなんですよ。なんでかっていうと、バーボシって本当にさ、もうお金のない中で運営してるので、音楽の著作権とか結構うるさいじゃないですか。それで音楽を提供してくださってる方の笹野みちるさん、本当にありがたいですよね。のただで提供してくださっている方の曲をかけているという状況で、チヒョンと笹野さんと今流れているこのコーラミゾン、あの、まあ、ライブスクールで売ってる CD の、まあ、CD の中からもヘビーローテーションですよね。なのでもし皆さんの中で音楽やってますという方がいたら、バーボシ流したいですって方がいたら、ぜひぜひどうぞマンコボシのね、マンコのためのラジオであなたデビューしてみません。しかしなんか本当に今週はね、あの札幌で私は幸せな空気をいっぱいもらってきました。マンコはやっぱ楽しくね話せる場所、そしてね空間、なんかその友達作るってやっぱり気持ちがいいというかね、安心することなんだなってことを実感しながら、皆さんも、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーボシで、ね、手紙送ってくださったり、音楽送ってくださったりなど、ぜひぜひ参加してバイブのマンコの星を広げていきましょう。ということで、マンコ町がマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
Hacia el hondo bajo fondo.